皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お借りございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
この間ね、はい、最近というか、私あんまりテレビ見ないんですけど、はい、パッてテレビつけた時にね、うん、なんかドコモのコマーシャルかなんか、ちょっとよく分かんなかったんですけど、鬼がね、若い鬼がいてて、はい、でその、まあ、昔みたいなしましまなやつ着てる鬼じゃなくて、普通のなんか着物着てる鬼でね、うん、でおばあさんがこうお墓かなんかを磨いてるんですよ、はい、でその鬼が木の上から見て何してるんだと、うん、でっていう話、なんかそんな会話があってね、
はい、
でおまんじゅうかなんかもらうんですよ、おばあさんに、うん、鬼が。で、心の豊かさって何だろうっていうふうに二人が言ってたんですね。で、心の豊かさってさっき自分がこれ言って、心が豊かになりますようにっていうふうなことをさっき言ったじゃないですか、うん、で、ふとそれを今思い出したんですけど、心の豊かさってっていうふうな問いかけがあって、
すごいいいコマーシャルかもしれませんね、それ。
何のコマーシャルかな、ちょっと分かんないんですけど、うん、鬼が若い男の人の鬼でしたね。
で
その昔の鬼ってさ、黄色になんかほらしましまの中、うん、高木ブーみたいなあったでしょ、なんか。
なるほど、はい、
そんなんじゃないんですよね、なんか黒な着物みたいなの着てて、
はいはいはい、
まあ、そんなコマーシャルだった
の、ちょっと見てみたいですね。もう見たことないですよ、それ
、ね、私もテレビ見ないからコマーシャルが新鮮なんですよ、
はい、うん、
ずっとテレビ見てると、あ、この人コマーシャル知ってるってなるじゃないですか、うん、だからそのすごくな新鮮にコマーシャルを見てしまったんですけどね。
やっぱ音楽家ですからね、そういう CM ソングとかそういうのも興味あるんでしょ。
CM はね、昔仕事でも何個かやったことあるんですけれども、うん、やっぱり時間でね、その時間の15秒とかその中でこう作っていかないといけないから、ね、まあ、映画も音楽もそうなんですけれども難しくて、そこにね、そのメインが商品を紹介することなので、うん、出過ぎてもいけないし、
まあ、
音楽ってね、あれですね、こう底力というか、そういう後ろで支えるものなんでしょうね、
CM
とかなるとね、はい、はい、じゃあいつもの、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けておよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は秋分、もう、春分と同じくね、昼と夜の長さが同じになる今時期なんですけれども、もう春分の日は23日に終わっておりますけどね、今からもうどんどんどんどんと日が短くなっていって、12月の、冬至に向かってどんどんどんどん日が短くなっていきますね。はい、そして、仏教とかね、今ちょうどそのお彼岸とかっていうのはやっぱり仏教のことですもんね、
はい、
仏教の風習というんですか
ね、
はい、で生死の海を渡って到達する悟りの世界を彼岸、
うん、
そして、こっちが反対側の私たちのいるところを志願というふうに、まあ、前にも言いましたけどね、その彼岸は西にあって志願は東にあるとされていて、太陽が真西に沈むこの時期は一番西が近いというふうなことから、うん、お彼岸とお志願がもっと近くなると、うん、そういう時期ですね、はい、じゃ今の時期は、七十二候ですね。七十二候は、虫隠れて豆腐塞ぐという時期ですね。うん。これね、春にありますね。巣ごもりの虫、戸を開くという、3月の啓蟄の時にね、初稿でそれがあるんですけれども、それとちょうど対になっているそうで、地上で活動していた虫とか蛇とかカエルとかが再び土に戻って潜って、冬眠の準備をしますよという時期。もうそんな時期なんかな？ね。
早いですね、
うん、まだあったかいのにね、
うんうんうん、
まあ確かに蛇とかは、うん、でも11月ぐらいにイマムシとかまだ見ますからね怖いですね。ゲジゲジとかはまだ見ますけど、ムカデはもう見なくなりますね、もう9月になると、うんうん、まあまあいろいろとそういうことがあるんですね。今日はね、 話題何にしようかなと思ってすごく模索したんですよ、
うん、
で本の話題がやっぱり多いのでちょっと違う観点から、あの人からね、あのミサさんにとってその音楽ってどういうもんですかっていうふうに聞かれることがあって、まあ、ツイッターとかでもねそういうふうなことを発信したらどうですかって言われたことあったんですね、
はい、
だから音楽ってじゃあ何かなって考えてみたんですよ。そしたらやっぱり子供の頃から携わってるので歯磨きと同じ生活の一部になってたりとか、
うん、
まあ、その場を変え、この間も言ったけど色を変えるものだったりとか、うんうんうん、波動だったり自分をその表現する一部だったりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、私にとってじゃあ芸術って何かなって思うとダリを思い出すんですね。
うん、
ダリの絵が好きで、まあ、そんなことからねちょっとそのジョスさんもどうですか、芸術っていうふうに言われると、
芸術というのはね、まあ、あのアーティストの方ってね非常に、まあ、うん、当然ですけど個性的な方が多いでしょ、まあ、
確かにね、うん、
それでまたあのそれをすごい言い方あれなんですけど職業にされるっていうのもね、うん、大変なことだと思う、まあ、皆さん ね、あの華やかに見えますけど ね、
う
ん、
そうですね、
ですからそういう、うん、まあ、あの音楽、まあ、それからね、うん、あの芸術全般にね活躍されている方も本当にもともともう小さい頃からとか途中からでもずっと積み上げられたね、
うん、
芸術をまあ世に送り出しているなんか、うん、まあ、すごい興味ありますね。
そうですね、まあ、難しいですよね。確かに本当に個性的だし、
はい、
私のミュージシャンの仲間友達ですね、友達もやっぱりみんな個性的ですから、うん、ね、難しいですね、はい、まあ、そんなお話をね今日はちょっと、
はい、
ジョスさんとしてみようかなと思っております。ラップオールシングス、この後は腸のことのお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、楽曲、そして、後半ではね、まあ、芸術っていうかなを制作する人、作る人たちにとって、どうなんでしょうねっていうふうなお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分をラップオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの腸はですね脳につながってるなんか言いますけども、今日はですね、うん、少しちょっと観点変えまして、この秋口ですね、ドクターカバザワ先生のですね、
はい、カバザワ先生、
この方、この先生はですね非常にまあ有名な先生で、
はい、
まあ、札幌ご出身でね、アメリカに、イリノイ大学の精神科に、まあ、留学された後、東京でねカバザワ心理学研究所を作られている非常に有名な心理学の先生なんですけど、この先生がおっしゃってるね、まあ、はい、一つ読みましてね興味あったんで、はい、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、まず一番初めに書いてる言葉はこれなんです。真面目すぎるあなたへというタイトルで、まあ、秋口になりますとね人が恋しくなってね孤独について考えようみたいなテーマがあります、うんうん、なかなかね孤独っていう言葉皆さんもなかなかねこう悩まれる方が多い、
うん、
まあ、ね、周りの人がこう楽しそうに見えてね自分は孤独だっていう考え方も多いと思うんですけど、実はこのカバザワ先生のね考え方が素晴らしいなと思ったんでですね、
はい、
ある相談者がこんなこと言われてるんですよね、家族や友達と一緒にいても孤独を感じることがよくあります、うん、どうすればよいでしょうかと、
はい、
カバザワ先生に相談された。カバザワ先生の答え、
はい、
孤独は成長の証だとおっしゃってます、うん、この人生においてですね、まあ、孤独になることっていうのは当然家族がいても一人暮らしであったとしてもね、これ同じような孤独感が皆さんあるということで、実はそれはですね、いずれ、まあ、一人で生まれて一人で皆さん亡くなっていくわけなんですけども、うん、孤独を感じることは自然なことだと、
うん、なるほど、
ですから、うん、成長過程にはですねもう欠かせない、それを受け入れましょうと先生おっしゃってます、う
ん、確かにね、
うん、これは素晴らしい考え方だったと思いましたので紹介したいのと、それと相談者2人目の方がおっしゃってるこのことを皆さんにもお伝えしたいんですけども、なかなかね世の中出ますと人間関係で悩まれてる方がもうたくさんいらっしゃいます。複雑な質問者の方こういうことです。複雑な人間関係が苦手で一人で行動することが多いのですけども、孤独は良くないものですかと先生に尋ねました。だから先生はいえいえ完全に一人でなければ 親しい人が一人でも二人でもいてればそれはもう幸せなことなんで、うん、もう全然問題ないですよと先生は答えられてます、
うんうん、
あのやはりねこんな複雑な社会でね、
うん、
あの人間関係ってもう本当も大変なんですけどね、
うん、
あの皆さん決してあの悩まれずにですね、もしあのよろしければ川澤先生の本なんか読んでいただくとね非常に元気が出ますんでね、
ああそう
ね、今日は紹介、もうこの秋口ね先生がおっしゃってるように人恋しくなる、だから孤独について考えてみようという先生のね、
なるほど、
非常にあの力強いというかね、
うん、
あの心支えなるあの、うん、メッセージでしたんで今日は紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。そうですね、秋口になると寂しくなったりしますもんね、まあまあ、あの楽しくね、
はい、
その孤独も楽しみながら聞けばいいですね。ラップオーシングス。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ拭くよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはルイス・エンリケさんのソンブラス・ナダマス。この曲はもうずいぶん昔の古い歌なんですけれども、最初私が聞いたのは女性が歌ってらっしゃる曲なんですが、女性が歌ってらっしゃったんですけども、うん、私はもうこの最近のまあ、アレンジも、ね、新しくていいんですけれども、やはり一番最初に聞いたあの女性の古いアレンジのものがやはり好きなんですけどね、今日はあえて、新しいアレンジのソンブラス・ナダマス聞いていただきました。さて、ちょっと前半でもお話ししたんですけれども、その、まあ、芸術家とはというようなこと、まあ、芸術って言ったら芸術家ではないんですけれども、何かあのそういう音楽を作ったり絵を描いたりとかする人ってで、やはりまあ職人ですよね、ある意味職人っていうか、
そうですね、
うん、なんか作り出すという意味でね、
職業っていうか、まあ、それで芸術、まあ、生計立てられるとすごいことだと僕も思うんですけどね、芸術家の方っていうのはもうミサップはもう芸術家やからね、
いや芸術家というかね、
アーティストって大変でしょ、う
ん、いや、どういうふうな、どんな感じですかってよく聞かれるんです、うん、ツイッターなんかでも、まあ、ツイッターにね、
うん、
こう一人で思っとけばいいやんって思うことがあったので、2004年か5年かにやめたんですよ、はい、ツイッター1回、やめたんですけど、4、5年前にね、これツイッター持っといた方がいいよって言われて、
うん、
改めてアカウント作ったんですね、
はい、
でその時にこの間ですよ、ちょうどこの間に、こういうツイッターって何を書けばいいのか分からなくなったみたいなことを書いてたんですね、
うん、
そしたらいや、ミサさんがその音楽についてどう思ってるかとか、音楽ってどんなもんやって、私はこう自分にとって音楽はこうやっていうふうなことは知りたいとかっていうふうに言ってくれはった人がいてて、まあ、なるほどなと思って、で今回ちょっと話題にしてみたんですけれども、私もその芸術家の人ってどういうふうに考えてるんやろうなって逆に思ったんでね、
うん、
で芸術家って誰かなと思ったらやっぱりダリなんですよね、私にとって、はい、まあ、モーツァルトとかベートーベンとかもそうなんですけども、ダリって最近まで生きてた方じゃないですか、まあ、ピアソラとかもそうなんですけど、でそういう人がこの現代に生きててやっぱり何を考えてらっしゃったのかなっていうふうに考えちゃうんですよね、昔じゃなくて今で、そうすると、まあ、ダリの展覧会に、まあ、初めて行ったのは2003年頃だったんですね、まあ、天王寺のデパートだったんですけども、でダリがねそこに書かれてたのが、私の絵がね皆に理解されるかだって私でもわからないのにっていうふうに書いてあったんですよ、そこに。それがもう衝撃的で、あ、そうなんやと思って、私も確かにそうやなと思うんですね。 でそのダリが自分で天才を演じてたっていうようなこともそこに書かれてたんですよ、うん、だからダリってさこうひげをなんかすごいおかしな風にして、うん、そこに鉛筆刺してたりとかもうこうおかしな形で、ね、顔して写真撮ったり、はい、そういうのイメージがないですかダリって
ありますあります
ありますでしょ、こうなんかちょっと人と違うぞみたいな顔を出してるみたいな、うん、だからそういうことで天才を演じてるっていうかかなと思って、
なるほど、
私はそこまではしないし自分がそこまで奇抜な芸術家だとは思ってないですけど、うん、だけど人から撮ってみたらちょっとやっぱ変わってたりするとこもあるんだろうなというふうにもこれを見てね、うん、思ったりするんですよね、まあ、そういうとこがないとダメなんでしょうけどね、
うんうん、だからファンの方っていうかね、うん、芸術の方って絶対ファンがいてるじゃないですか、うん、もうこれはいてなかったら逆におかしいんですけども、うん、そのファンの方のその心をつかむ、うん、その芸術家の方っていうのはねすごいやっぱり努力家が僕は多いと思いますし、うん、その自然体でね今の話じゃないんですけど、うん、ファンをつかんでいく方がやっぱりすごい人多いですよね、
うん、努力というか、うん、そのまあ、ここにもちょっとあの書き出してたんですけども、まあ、その続けられる続ける根気っていうか、
うん、
そういうものを続けていけるものが努力できる人が天才なのかもしれないなっていうふうに思ったりもするんです、
はい、
まあね私だけどここをあんまりねあのピアノは弾いてないんですけどここに書かれているのがねあの書き続けろってそれがね画家を目指すものよただ絵を描きたまえっていうふうなことが書かれてたんです、うん、これはダリの著作のダリ私の50の秘伝っていうふうな本があるんですけど、
はいはい、
その本これも展覧会行った時に買った本なんですけどね、うんまあ、そこに書かれてたんですそういうふうなことが、
うん、
ってことはですねあのまあ、ミハイル・エンドのモモにも出てくる時間泥棒の話なんですけど、
はい、
無駄な時間っていうのもとても大事ですけども、
うん、
暇さえあれば曲作ったりピアノの練習しとかないかんねやろなって私してますかって言ったらしてないんですよね
いや大丈夫です
なんで大丈夫ですか
いやあのね、はい、芸術の方ってそれはもうずっと続けてまあミサブも小さい頃からね、うん、ピアノずっと続けてきて、うんまあ、それはいろいろこう人生の中で ね,、うん
まあ、ね
ある中でずっと練習し続けるのは難しいと僕思うんですけども、
う
ん、どっかでまたスイッチ入られる方っていらっしゃるじゃないですか
そ, です、ね、
そこでぐっとまたね、うん伸びられる方って僕はすごい魅力的やなと思うんですよね、うんうん、だから、ちょっと今僕最近頭がボケてますけどお亡くなりになったあの有名なピアニストの
あ藤子ヘミングさん
ヘミングさんもだいたい60からあれでしょ
あ,
そ
うです、ね、
ピアノをね、
う
ん
うん、
情熱的に惹かれて、
うん
まあ、90何歳ですか亡くなられた、
ね、
それまでもう山あり谷ありの
猫
といっぱい暮らしてもうあの NHK かなんかで ね,
そうですね、
うん、ドキュメンタリー見た時相当感動しましたね、
うんうん、やっぱりその、うん、人に見てもら見ても認めてもらうのっていうのももちろん大切なんですけど自分の信念をこう貫いて、うん作って音楽を作って音楽を弾いてっていう風にその音楽を弾くことでその周りの人に提供する提供っていうかなんていうかな、うん、社会に還元するということ、
はいはい
まあ、そういう風な、まあ、誰でもみんなそういうことをしてはるもんね、
うん、
働いてる人っていうのは何らかの形で社会に還元してるんですけども私たちはやっぱりその心に還元していく、うんまあ、難しいんですけど心に ね,
ね
何かを 残していくっていうか
だから藤子さんウェイさんは、うん、この曲弾けないと思ったら、みんなに心響かないから弾かないっておっしゃったじゃないですか。
あ、そうですか。
ね、もう練習できてないから弾かないみたいな、
ね。ほんまやわ、
ね。それぐらいの、なんていうんですか ね, ね、すごい、まあ、ある意味逆の情熱というかね、
うん、
もうみんなに心響かす、
まあうん、ものをね、
じゃなかったら、
うん、
もうどんな、コンサートであったとしても弾かないみたいな。
う
ん
そうですね、
それはなんていうすごいことだなと思いましたですけどね、
うんうん、そうですねやっぱりこう人前で演奏したりとかするとね、
うん、
かっこよくしようとか、
はい、
なんかもうかっこつけちゃうんですよね
なるほど
そうじゃなくて本当にもうその心からのものをその出していくっていうことって、うんまあ、難しいんですよ、
ね、
はっきり言って難しいんですよね、うん、だからまあとにかくそのなんていうかなもうまあ、私が楽しまなあかんって言ったらなんか変なんやけれどもちょっと努力し続けれることが必要やなと思ってこの人生では
だからミサップの528ですか
あ528ね
あれを 皆さんにね、
そうですね、
もっと
アピールして、
アピールして、心にね、安らぐ曲をもうぜひいっぱい演奏と作ってほしいなと思いますね。
なかなか難しいですね。はい、まあね、毎日クラブで演奏するので、はい、そう考えたら、毎日弾いてるから、まあ、えっかって思ったりもする、
ね、皆さんそれで聞いてるわけですから ね、 何人かの方は絶対に。
そうですね。はい、まあまあ、楽しんでね、
楽しんでいきましょう、
はい、楽しんでいかないとダメですね。
はい、
はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。なかなかね、その芸術の話となるとね、尽きないし難しいんですけれどもね、はい、うまくこう説明できないという。
またやりましょう、芸術の話。
そうですね。はい、まあ、9月も終わりですからね、はい、秋ということで、はい、芸術の秋ということでね。はい、お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for All Things。